4. ここが知りたい一般質問。9ページから15ページ。市政に関する一般質問は、2月24日から3月1日までの4日間行われ、21人の議員が登壇しました。質問と答弁の内容を要約して掲載しています。掲載欄には、各議員の上半身の写真があり、その横にある QR コードを読み取ると、一般質問の動画をご覧いただけます。代表質問。新年度に向けた施政方針などに対し、所属議員数3人以上の会派の代表が行う質問です。リベラル成田、伊藤武雄議員。JR 成田駅西口の施設整備と、駅前ロータリーの関連は、問い。JR 成田駅西口の駅前に所在する私有地の有効活用と、市民の利便性向上を目指し、官民連携による施設を新たに整備するために、民間事業者を優先交渉権者とし、基本協定の締結に向けて協議が行われているが、駅前ロータリーは整備の対象に含まれていない。駅前ロータリーの抜本的な改善には、ロータリーの面積が狭いことから、一般車両とバスレーンなどを2層で分ける必要があると考える。駅前の私有地が整備される中で、駅前ロータリーの抜本的な再整備はいつ、どのように行うのか。答え。駅前ロータリーの再整備については、本事業の対象としていないが、JR 成田駅西口全体として、市民の利便性向上や交通の円滑化を図るという観点から検討していきたいと考えている。駅前ロータリーを整備する時期や手法等については今後の検討課題であるが、駅前に新たに整備される民間施設等との位置関係をはじめ、歩行者や自転車、バス利用者等の動線についても合わせて検討していく必要があることから、技術的な見地を踏まえつつ、様々な可能性を想定しながら、優先交渉権者と協議を進めていく。
伊藤議員のその他の質問。農業所得の向上へ、農家への支援と担い手育成の具体的な方策は。公明党、水上幸彦議員。
新型コロナウイルス感染症への対応は、問い。新型コロナウイルスの感染予防や感染者対応の状況と今後の取り組みを伺うとともに、若年者の感染拡大に対する取り組みを伺う。また、アフターコロナの対応として、観光需要喚起、経済対策や生活支援策等の考え方、国の生活困窮者支援対策等の周知とサポートについて伺う。答え。ワクチン接種については、3回目の接種を実施しており、5歳から11歳までの小児への接種については、小児への接種が可能な医療機関と連携するとともに、必要に応じた集団接種の実施など、万全の体制を整えていく。感染者対応としては、支援を受けることが困難な自宅療養者等に対し、生活支援相談窓口を開設している。また、成田山新勝寺や表参道を核とした魅力あるイベントを開催するとともに、地元商店等での販売促進と消費喚起の効果が期待できるプレミアム付き商品券の発行など、各種施策を推進していく。さらに、
住居確保給付金、中、8や、新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金のほか、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金や、子育て世帯への臨時特別給付金などの生活支援施策について、各制度の対象世帯が漏れなく制度を活用できるよう、関係機関と連携を図り、丁寧に対応していく。中8住居確保給付金。離職、廃業等により、住居を失った、 失う恐れがある方で、就労能力と就労意欲のある方に支給する給付金。中終わり。
水上議員のその他の質問。教育のあり方について。
声優クラブ、石渡隆春議員。アフターコロナを見据えた施策のための予算編成は。問い。
本市では、新型コロナウイルス感染症対策として、各種基金を活用するなど、財源対策を講じつつ、迅速かつ的確に感染拡大防止策や、地域経済の活性化などに取り組んできた。令和4年度予算編成にあたっての考えは。答え。感染拡大防止対策はもとより、経済活動と支援策を積極的に展開し、難局を市民の皆様と乗り越えていく所存である。歳入面では、市税収入がコロナ禍前の水準に回復するには、時間を要する状況であることから、各種基金の活用や、ふるさと納税のポータルサイトの追加に加え、施設命名権制度の活用など、自主財源の確保を図っている。歳出面では、義務的経費が増加傾向にあることなどから、事業の選択と集中の徹底により、限られた財源を重点的かつ効率的に配分するとともに、本市の将来にわたる持続的な発展の観点から、市民サービスの向上や新たな街づくりに取り組む。重点施策として、特にアフターコロナに向けた経済対策と生活支援施策及び社会状況に対応した施策を柱とし、社会全体に漂う閉塞感を打破するとともに、疲弊した地域経済を下支えする施策を積極的に展開する。石渡議員のその他の質問。ギガスクール構想、中級の成果と今後の取り組みについて。中級、ギガスクール構想。児童生徒向けの一人一台端末と高速大容量の通信ネットワークなどを一体的に整備し、多様な子どもたちを誰一人取り残すことなく、公正に個別最適化された学びを全国の学校現場で持続的に実現させる構想。中終わり。厚生会、上田信弘議員。農業者に対する具体的な支援策は。問い。農業を取り巻く環境は、農業従事者の高齢化や後継者不足、米価下落など、多くの課題が山積している。また、近年では、食生活の多様化による米離れや、新型コロナウイルス感染症の影響による外食産業の需要の減少等により、米価の下落に歯止めがかからず、稲作農家から今後の経営に対する不安の声を多く聞いている。令和4年度における農業者に対する具体的な支援策を伺う。答え。本市では、国、千葉県、JA と連携し、飼料用米等への転換を推進しており、水田を有効活用した主食用米以外の飼料用米等への転換に対して、面積に応じて交付する水田農業構造改革対策補助金の大幅な増額により、需要に応じた米の生産による持続的な農業経営と、米価の安定化に向けた取り組みを支援していく。また、農業従事者の高齢化や担い手不足等が深刻な現状において、機械施設の導入に対して支援を行う、園芸振興対策推進事業補助金や、集団営農用機械施設整備事業補助金についても、新型コロナウイルス感染症の影響等で、農業収入が減少している状況を踏まえ、大幅に増額し、多くの農業者の要望に対応できるよう支援していく。本市としては、アフターコロナに向けて、農業者が希望と情熱を持って営農活動が行えるよう事業を推進し、 農業経営の安定化を図っていく。上田議員のその他の質問。新生成田市場のロゴマークの活用を。個人質問。議員が市政の方針や考え方を市長などに聞くものです。神崎俊和議員。認知症条例の制定を。問い。認知症は周囲や本人の正しい理解があれば、尊厳を持って住み慣れた地域で生活することができる。認知症と共に生きるための条例を制定する自治体もあるが、市の見解は。答え。近年、認知症の方やその家族への支援、関係機関における連携や関わりを明確にしながら地域づくりを進めるため、認知症条例を制定する自治体が増えており、国においても議員立法による認知症基本法案が国会に提出されるなど、認知症施策や共生社会の実現に向けた取り組みが活発化している。本市においても、今後は75歳以上の後期高齢者の大幅な増加が見込まれ、認知症対策はますます重要となる。認知症条例を制定することは、すべての市民が認知症と共に生きる意識を高め、本市が目指す共生社会の実現に向けて、大きな発信力につながるものと考えており、国の認知症基本法案の動向を注視しつつ、先進自治体の取り組みなどについて調査・研究していく。神崎俊和議員のその他の質問。新型コロナウイルス感染症対応は。大倉富士代議員。インクルーシブ教育、中重、システム構築へ特別支援教育を。中重、インクルーシブ教育。障害のある子どもと障害のない子どもが共に学ぶ仕組み。中終わり。問い。特殊教育から特別支援教育への法制度の整備が進み、教育の重要課題は特別支援教育とインクルーシブ教育システムの構築である。本市の教育振興基本計画の中で、特別な支援を要する児童生徒に対する教育の充実として、教育の基本方針等を明記しているが、合理的配慮、中11と基礎的環境整備に向けた取り組み状況を伺う。中11、合理的配慮。障害のある人が障害のない人と平等に、すべての人権や基本的自由を享受し、行使することを確保するための必要かつ適当な変更や調整のこと。中終わり。答え。本市では、養護補助員、特別支援教育支援員、巡回看護師などの人的な配置を多市町に先駆けて行うとともに、エレベーターや多目的トイレの設置など、バリアフリー化を進めている。また、一人一台のタブレット端末を導入したことで、学習への負担を軽減するなど、合理的配慮が可能となった。教育委員会としては、特別支援学級や通級指導教室で ICT の活用を進め、今後も特別支援教育の基礎的環境を充実させていく。大倉議員のその他の質問。保健福祉館で約1年をかける空調機の更新工事の計画的な改修を。
鳥海直樹議員。学校における市独自のサポート事務職員の配置を。問い。学校事務職員は原則1名の勤務で煩雑な事務管理を担い、膨大な事務量を抱えている。学校事務職員の職務内容と多忙化の現状を伺うとともに、市独自のサポート事務職員を配置すべきと考えるが、見解は。答え。学校事務職員の職務内容は、文書や情報処理、 就学援助に関することなど多岐にわたっている。また、本誌では ALT や学校図書館司書、学校サポート教員等を独自に学校に配置し、英語によるコミュニケーション能力の育成や学力の向上など特色ある教育を推進しており、事務処理に多くの時間を充てることもある。このように、学校運営上欠かすことのできない重要な職務を担っているが、原則1名の配置となっており、学校職員の多忙化を解消するほどの十分な配置には至っていない。教育委員会としては、引き続き、スクールサポートスタッフ、中12等の配置を千葉県へ要望するとともに、事務職員の職務が適正かつ効率的に行えるよう、学校と連携して、多忙化の解消に向けた取り組みを進めていく。中12、スクールサポートスタッフ。千葉県から配置される学校職員が行う教育事務を支援する職員。中終わり。鳥海議員のその他の質問。オンライン学習の進捗と成果は。小高優香議員。農林水産業の持続発展に向けた計画の策定は。問い。日本の原風景ともいえる豊かな農地が広がる市街化調整区域で、農家レストラン等を開業したい旨の相談が多く寄せられている。市街化調整区域における農家レストラン等の施設の立地にあたっては、地方公共団体において、都市農業振興計画の策定が要件となっている。都市農業振興計画の策定は、都市部と市街化調整区域を結び、市街化調整区域の地域振興や本市の農業施策においても非常に有効であると考える。近年、近隣市町で計画策定を進める自治体が増えているが、本市で都市農業振興計画を策定する考えは。答え、都市農業振興計画は、防災機能や景観機能、土地の利活用など、都市農業の安定的な継続を図るとともに、多様な機能の適切かつ十分な発揮を通じて、良好な都市景観の形成に資することを目的とする、地方計画として定められるものである。本市の都市農業振興を推進するための計画であり、上位計画である総合計画や、都市計画マスタープラン、農業振興地域整備計画等をはじめ、JA 成田市や JA 香取の計画等との連携を図る必要があることから、地元住民の農用地に対する考え方、利活用の方法、将来ビジョン等を十分に踏まえながら、周辺市町の状況や、市街化調整区域での事業を希望する農業者等の意向も考慮し、策定を進めていく。小高議員のその他の質問。6次産業化促進の考えと支援策は。荒川さくら議員。すべての子供の給食費無料化を。問い。成田市の日本共産党は、教育は無償、学校給食は教育の一環であるとの立場から、すべての子供の給食費無料化を求めてきた。令和4年度から、第3子以降の学校給食費を無料とするとのことで、一歩前進したことを嬉しく思う。今後、第3子以降だけでなく、すべての子供の給食費無料化が実現できるよう期待する。本年4月から実施する給食費無料化の要件では、第1子目が22歳以下で、かつ、就学と設定している。千葉市でも第3子以降の給食費無料化が始まっているが、第1子、第2子の年齢については、上限を設けていない。本市でも、年齢等の要件をなくすべきではないのか。答え。 第3子以降の給食費無料化の要件について、大学生等を持つ保護者は、教育資金など経済的な負担が多いことから、扶養要件に加え、22歳以下や就学を条件に設定することで、多子世帯の経済的負担を軽減していこうとするものであるが、千葉県教育委員会において、県内での給食費無料化の実施状況を踏まえ、支援のあり方を検討することを表明しており、今後、国や県の支援策を注視していきたいと考えている。荒川議員のその他の質問。東小学校跡地利活用としてのパークゴルフ場整備に21億円は高いのでは。伊達孝則議員。航空機騒音に苦しむ東泉区の実情に応じた対応を。問い。令和2年4月の成田空港のさらなる機能強化に伴う総督法の告示により、12地区において防止特別地区が拡大され、549個が新たに移転対象となった一方で、東泉区は移転対象区域となっていない。近接する移転対象区域において、移転が進めば、東泉区の20個の集落が取り残され、地域コミュニティの崩壊も危惧される状況に陥りかねないと考えるが、市の見解は。答え。東泉区は移転対象区域である防止特別地区の基準となる LDEN 中13、66デシベルコンターにかからなかったことから、防止特別地区には設定されていない。中13、LDEN、L は大文字、DEN は小文字。昼間、夕方、夜間の時間帯別に重み付けを行った1日の透過騒音レベル。中終わり。西泉区と東泉区が連携、協力して市政運営に寄与されたことは十分に認識しているが、防止特別地区の設定にあたっては、住宅等の建築に一定の規制をかける総督法においてむやみにその範囲を拡大しないこととされており、集落の希望や事情により防止特別地区を設定することは法の趣旨を逸脱するものと考えている。なお、平成30年3月の4者協議会中14においても、中14、4者協議会、国土交通省、千葉県、成田市を含む空港周辺旧市町、成田国際空港株式会社により構成される成田空港に関する4者協議会。中終わり。取り巻く環境の変化により新たに生じる課題について、相互に協力して誠実に取り組むことを確認していることから、本市としては、地域の実情に応じた適切な対応策がなされるよう、引き続き関係機関とともに取り組んでいく。伊達議員のその他の質問。米価下落などで苦しむ農業従事者への生活支援について。宇沢治議員。公正な疫学的健康調査で睡眠妨害の検証を。問い。空港周辺地域の住民への健康影響調査の結果は、夜間騒音対策の評価方式の見直しへの大きな一歩となることを確信する。調査方式は、航空機の単発騒音が住民の健康に及ぼす影響等について、可能な限り住民の協力を得た公正な疫学的健康調査を実施し、睡眠妨害を検証すべきと考えるが、市の見解を伺う。答え。生活環境の保全に向けた施策として、成田国際空港株式会社による健康影響調査の取り組みが進められており、成田国際空港航空機騒音健康影響調査委員会において、令和3年 10月から11月にかけて、騒音対策区域等の居住者から騒音レベルごとに無作為に抽出した5000名に対して、アンケート方式による調査が実施されている。委員会には、本市もオブザーバーとして参加しており、今後の実施が見込まれる本調査に向けて、調査対象個数の拡大や対象年齢の引き下げ、客観的な手法に基づく疫学的健康調査の実施について、検討してもらえるよう要請しているところである。具体的な調査項目や調査方法については、専門的な立場である委員会において、公平、中立に判断されるものと考えている。宇沢議員のその他の質問。騒音評価方式の見直しで夜間騒音対策を。会津元子議員。マスクが児童生徒に与える心身の影響への対応は。問い。2021年2月、大阪府で当時小学5年生の男子児童が体育の授業でマスクを着用したまま5分間の持久走を行った後、体調が急変して亡くなるという事故が起きた。この事故を受けて、心配する保護者から相談が寄せられている。外で体を動かす際は、他の児童生徒とのソーシャルディスタンスを取った上で、積極的にマスクを外すよう声をかけ、指導してもらうことを求めるが、見解は。答え。千葉県教育委員会から通知された新型コロナウイルス感染症、学校における感染対策ガイドラインによると、運動時は身体へのリスクを考慮し、マスクの着用は必要ないと記載されており、運動時には児童生徒の間隔を十分に確保するなど、十分な感染症対策を講じた上で、マスクを外すよう声をかけ、児童生徒の体調の変化に注意しながら、引き続き指導していきたいと考えている。会津議員のその他の質問。ワクチンに関する差別、偏見、同調圧力は許さないという発信を。
湯田清志議員、京成成田駅参道口の協愛道路の改善を。問い、京成成田駅参道口は道路が協愛な上にバス路線として利用され、通学する子どもたちの往来や送迎する自家用車の一時駐車など大変危険な道路である。通学時間帯に限定した一方通行規制の提案への対応は、また、京成側のバス路線を JR 側のバスロータリーに集約するといった一体的な運用についての考えは、答え、成田警察署に確認したところ、成田市役所入口交差点から電車道を通って、京成成田駅参道口に至る区間は、両方向への交通量が多く、一方向に交通を限定することは難しいとのことであり、路側帯のカラー塗装等により、混雑緩和と安全確保に努めている。また、本市では、バス路線を JR 側へ集約する一体的な運用等について調査を実施し、交通事業者と意見交換を行っている。事業者からは、JR 側への集約にあたっては、様々な課題を総合的に検討し解決していく必要があるとの意見を伺っており、今後も継続して意見交換を行いながら調査、研究していく。湯田議員のその他の質問。生活保護行政について。飯島照明議員。子供が思い切り遊べる場所の提供を。問い。市民から公園で子供たちが遊べないという声があるが、市内にある公園のルールの現状は、また、放課後の校庭開放の現状を伺う。答え、公園のルールの現状については、公園は子供から高齢者の方まで幅広い人たちの利用を想定していることから、他の利用者や近隣に住んでいる方に、危険や迷惑が及ぶ可能性が高い行為は、 控えるようお願いしている。主なルールとして、ペット散歩時のマナー、ゴミの持ち帰り、ゴルフの練習やバットを使用した野球の禁止等を定めており、市のホームページや公園内の看板による周知、啓発を図っている。本市では、公園でのボールを使用した遊びは、他の利用者に迷惑がかからない範囲で行うようお願いしているが、先進事例を参考に、子どもたちがボール遊びをできる時間や場所の提供について、引き続き研究していく。また、放課後の校庭開放の現状については、教育委員会では、校庭を遊び場として使用したい場合には、一度帰宅し、保護者の了解のもとに、学校の承諾を得て利用することは差し支えないと考えており、各学校の事情に合わせて、可能な範囲で校庭が利用できるよう、すべての小学校に周知している。飯島議員のその他の質問。JR 成田線安孫子方面からの空港乗り入れについて。木沢雅弘議員。国際医療福祉大学成田病院付近にバス停の設置を。問い。三里塚本庄方面からコミュニティバスの遠山ルートを利用し、国際医療福祉大学成田病院へ向かう場合、近くのバス停から大学病院まで高齢者にとっては辛い距離を歩くことになる。住民からは、市道大清水東和田線の大学病院付近にバス停を設置してほしいという声が上がっている。より大学病院に近い市道上にバス停があれば利便性が向上し、利用者も増えると考えるが、見解は？答え、コミュニティバスにおける国際医療福祉大学成田病院への乗り入れや、より病院に近い位置にバス停を設置することについて、大学病院の近郊には民間路線バスとコミュニティバスが運行しているが、持続可能な公共交通網の維持、確保を目指す本市としては、競合を避けた上での実現に向けて、交通事業者に大学病院への乗り入れを申し入れている。木沢議員のその他の質問。教職員の超過勤務や自宅への持ち帰り仕事の実態と負担軽減に向けて。
間野義行議員。成田市立国際中等教育学校の設置を。問い。世界や日本で有名な学園都市には、国立大学や私立大学が町の中心にある。都市開発においては、大学があるという付加価値がつき、町のブランド力の向上につながっている。また、学園都市は教育レベルが高く、多くの子育て世代が移り住み、若い世代の継続的な人口増加につながる。本市は、グローバル人材育成のための学園都市を形成する条件が整っている。小学校で英語によるコミュニケーションの基礎を学び、国際中等教育学校でグローバルな視野を持つ生徒を育てる。その生徒のうち、国際医療福祉大学で学び、世界に羽ばたく人材が活躍することで、小学校から大学まで一本のパイプで結ばれ、国際教育推進特区、教育課程特例校、中15という制度が実を結ぶ。中15、教育課程特例校、文部科学大臣が指定する学校において、学校または地域の実態に照らし、より効果的な教育を実施するために、特別の教育課程を編成して実施することを認める制度。中終わり。国際都市成田にこそ国際中等教育学校が必要と考えるが、見解は？答え。本市としては市独自プランによる小学校低学年からの英語教育を推進するなど、グローバル化に対応できる人材育成に取り組むとともに、英語教育の方向性について検討するなど、課題の改善に努めているところであることから、引き続き既存の小中義務教育学校の枠組みの中で、現在行っている教育を推進していく。 間野議員のその他の質問。教育課程特例校制度を生かした英語教育の成果と課題は。一山隆議員。気象庁との連携による地域防災力の強化を。問い。地域防災力の向上を目指して、自治体の地域に即した気象予測などを行う、気象防災アドバイザーの役割が重要となっている。気象防災アドバイザーは、日々の気象解説のほか、住民や地方公共団体職員への勉強会、気象講演会等の実施、防災マニュアル等の作成や改善支援、防災訓練への協力等が主な業務である。気象防災アドバイザーの活用が災害対策の一助になると考えるが、市の見解は。答え、気象防災アドバイザーとの連携を図ることは、複雑な気象現象等の分析、把握を行う上で、大変心強く、市民や市職員への研修等を連携して開催することで、気象防災知識の普及啓発や防災意識の向上が期待でき、地域防災力の向上につながるものと考える。近年の災害は、集中豪雨の発生や線状降水帯、線状降水帯、発達した雨雲、積乱雲が列をなして次々と発生し、数時間にわたってほぼ同じ場所を通過、または停滞し、強い降水を伴う雨域、中終わり。といった新たな気象現象が出現し、激甚化、頻発化する傾向にあることから、気象防災アドバイザーの活用について、気象台との連携を図っていく中で、先進事例等を参考に研究していく。一山議員のその他の質問。糖尿病の予防への取り組みは。海保茂樹議員。将来環境像の実現に向けて、水素エネルギーの活用を。問い。東日本大震災を契機に、再生可能エネルギーの導入拡大や、地産地消型エネルギーのサプライチェーン、中17、構築の重要性が高まっており、地域のエネルギーという観点から水素を積極的に活用する取り組みが始まっている。中17、サプライチェーン、製品の原材料、部品の調達から販売に至るまでの一連の流れ、中終わり。水素エネルギーは利用時には水しか排出しない究極のクリーンエネルギーで、温暖化対策の切り札とも言われている。水素エネルギーが地域に根付いたエネルギーとなるためには、市民と事業者に対する認知度の向上が重要であるが、水素推進ビジョンを策定し、取り組みを進めることについて見解を伺う。答え、水素は水に電気を加えて分解することや、石油等の化石燃料を原料として、科学的に製造することができ、国内外を問わず、あらゆる場所からの供給や発電、運輸など、あらゆる分野の低炭素化が可能であるとされている。現状として、水素社会実現のための社会基盤や技術は、発展途上の段階ではあるが、国はエネルギー基本計画の中で、2050年には水素の供給量を現在と比べて大幅に拡大することや、供給コストも長期的には化石燃料と同程度の水準まで低減することを目指すとしており、今後の国の動向を注視していく。海保議員のその他の質問。学校教育の所作における意義は。
村島翔東議員。高年齢者の就業機会の確保に向けた取り組みは、問い、仕事を退職した後、悠々自適のセカンドライフを楽しむ方がいると同時に、いつまでも仕事を続けていきたい方も多い。政府が生涯現役社会を目指す中、 高齢者の就業率は 25% を超え、就業者全体に占める高齢就業者の割合も過去最高の 13.6% となっている。政府は高年齢者の就労を進める一方で、高齢者に医療等の負担を求める社会保障改革を進めている。大学教授の樋口氏は、これからは労働力、労働力の労は老人の労を生かす知恵を出すべきとしている。高年齢者の就業機会の確保に向けた本市の取り組みは、答え、本市では市内在住の満55歳から65歳未満の方を常用雇用者としてハローワークを通じて雇用した事業者や、定年退職者を継続して再雇用した事業者に対し、賃金額の一部を雇用促進奨励金として交付している。また、千葉県ジョブサポートセンターと連携し、おおむね40歳から65歳未満の休職中の方を対象に、再就職に役立つ知識を習得するための中高年齢者向け再就職支援セミナーを開催し、再就職の支援を行っている。さらに、元気で就業意欲のある高年齢者に就業の機会を提供している成田市シルバー人材センターの活動を積極的に支援している。本市としては、健康で働く意欲と能力がある限り、年齢に関わりなく働き続けることができる社会の実現に向けて、引き続き高年齢者が安心できる就業機会の確保に努めていく。クズー高弘議員、子どもの誤飲防止のためのさらなる対策を。問い、母子手帳の交付や赤ちゃん相談等の際に、チャイルドレジスタンス、中18、容器を配布することで、誤飲事故の予防に効果があると考える。中18、チャイルドレジスタンス。製品を子供が扱いにくくすることで、子供の怪我や事故を予防する考え方。中終わり。本市や印旛県における子供の誤飲事故の把握状況のほか、本市の直近6年間の平均出生数の傾向を伺うとともに、容器の配布を含めた誤飲事故防止のためのさらなる対策への見解は。答え、成田赤十字病院で市内5歳未満の誤飲の件数を伺ったところ、令和元年度は23件、令和2年度は10件、令和3年度は令和3年12月末現在で11件となっている。また、令和2年度までの6年間の年度末における0歳児人口の平均は約1000人となっており、例年平均して 7% ほど減少が続いている。チャイルドレジスタンス容器は子どもの事故へのリスクを減らすための一つの方策であると考えられるが、容器の配布については、製品の実用性や保護者のニーズ、他市の誤飲事故防止の取り組み事例なども含めて研究していく。クズー議員のその他の質問。予防接種や有害情報の相談体制は。大和義美議員。ロケ誘致の経済的効果と今後の取り組みは。問い。これまで映画やドラマ、CM といった映像の制作を支援することで、経済的にどのような効果が得られたのか、また今後どのようにロケ誘致に取り組んでいくのか。答え、本市ではロケ誘致による観光客誘致や地域の活性化を目的として成田ロケーションサービスを設置し、ロケ誘致に努めており、ロケ地周辺のおすすめ観光やグルメ情報を紹介したロケ地マップを作成し、映画館等で配布している。また、映画、君が落とした青空では、オリンピア構図の前でスマートフォンをかざすと、映画のシンボルである時計台が出現し、記念撮影が楽しめる企画を行うなど、ロケツーリズムの推進に努めている。経済的な効果としては、 情報、バラエティ番組等に本誌が取り上げられることで、新たな観光客の掘り起こしや消費喚起が図られ、地域経済の活性化につながっているものと考えている。今後の取り組みとしては、引き続きロケツーリズムの推進を図るとともに、出演者など映像業界の方々に成田の食や観光資源の魅力を印象付け、テレビや SNS などにより成田の魅力を発信していただくなど、ロケ誘致を活用した情報発信に努めていく。大和議員のその他の質問。教員不足の現状と教員の働き方改革の取り組みは、ここが知りたい一般質問。終わり。